キラリ廿日市。今週のキラリ廿日市、前半は広報廿日市7月号関東記事から、後半は第74回社会を明るくする運動について、廿日市地区保護司会保護司の空本陽子さんと廿日市市役所健康福祉総務課の小山美和子さんにインタビューしました。今週は広報廿日市令和6年7月号の関東記事をご紹介いたします。学校部活動から地域クラブ活動へ。スポーツ庁および文化庁は令和5年度以降、休日の学校部活動を段階的に地域クラブ活動へ移行することとしており、令和5年度から令和7年度までの3年間は改革推進期間となっています。廿日市市は学校部活動が地域に移行する中で、子どもたちがスポーツをする機会や文化芸術などに親しむ機会を守るため、地域で子どもたちが活動できる環境を整えます。また多様なニーズに合った活動機会を充実させることで、段階的に休日の部活動を学校から地域に移行することを目指しています。学校部活動が地域クラブ活動へ移行することで、地域の大人との関わりが生まれ、学びや成長につながることや、子どもたちが地域の主役になることで地域が活性化することも期待しています。令和5年度は休日の部活動に外部指導者を派遣する地域連携型モデル事業を実施しました。地域連携型モデル事業に参加して、生徒の声は、一人一人の指導がとても丁寧でした、質の高い練習ができ、半日で自分が成長したなと思う日がたくさんありました。保護者の声としては、技術だけでなく人としての成長を目指して指導してもらった、これからもぜひ指導をお願いしたい、こういった声が上がりました。令和6年度はさらに規模を拡充し、土日の地域クラブ活動に生徒が参加する地域移行型モデル事業も開始しています。令和8年度以降に休日の部活動を完全に地域に移行することを目指して、現状やニーズなどを調査分析し、学校や関係団体と連携を図るなど準備を進めています。子どもたちの活動機会を地域の皆さんと共に、部活動の地域移行は地域の皆さんに支えられています。地域クラブ活動に携わる2人にお話を聞きました。その様子が広報廿日市令和6年7月号の3ページに掲載されています。青少年の地域吹奏楽を一緒に楽しむ大人の会のトゥッティ代表の浜崎香織さんの記事です。地域で育む自主性と創造性。学校部活動の地域移行が進む中で、中学生の皆さんが吹奏楽に出会う機会が失われてはいけないと思い、昨年6月地域吹奏楽の場を設定し、その活動を支える大人の会トゥッティを結成しました。令和5年度は16人の中学生が参加し、合奏の練習と発表会を実施しました。今年度は個人練習の場も設定し、基礎練習から始めることで初心者でも参加しやすい環境を作る予定です。活動を通じて吹奏楽を好きになり楽しむことはもちろんですが、演奏会の準備や演出などに携わることで、子どもたちがこんなことをしたいと思ったことを自ら企画立案していく自主性や創造性を養う手助けをしたいと考えています。続いてはイモセウォーターフォールクラブ理事長の瀬川健二さんの記事ご紹介しましょう。地域のニーズに応えたい。学校部活動の地域移行を進めるためには、人材の確保が一番重要であり、人や地域活動団体などとの連携がなければ実現は難しいと思います。子どもたちがスポーツをすることは、健康づくりや自主性、協調性を育むために大変有効です。廿日市市の公立中学校にはバドミントン部がなく、教育委員会が行ったアンケートでは、バドミントンをしたいという多くの希望があったと聞きました。その気持ちに応えたいという思いから、廿日市市バドミントン協会の協力を得て、地域の中学生を受け入れるバドミントンクラブを立ち上げました。子どもたちには目標を持って自主的、主体的に活動してほしいと思っています。そうすることで好奇心が生まれ、意欲的に取り組む姿勢が身につき、 責任感の醸成とつながります。責任感がチーム内に広がることでチーム全体のスキルや能力の向上へつながり、中学生生活の充実にもつながっていくことを期待しています。地域クラブ活動に参加してみませんか？地域移行型クラブ活動のモデル事業を実施しています。お申し込みは随時受け付けています。地域クラブ活動でできることは多様な活動や体験を楽しむことができます。資格をお持ちの方や専門性の高い指導者から指導を受けることができます。学校を超えた仲間とのつながりができます。そして多様な世代との豊かな交流の輪が広がります。広報20日市令和6年7月号の3ページには、現在地域クラブ活動としてバドミントンクラブ、ダンスクラブの募集が掲載されております。詳しくはお問い合わせください。以上、今週は広報20日市令和6年7月号の関東記事をご紹介いたしました。今日は第74回社会を明るくする運動についてお話を伺ってまいります。それではまずは自己紹介お願いします。
はい、20日市地区奉仕会の空本です。
はい、20日市市役所健康福祉総務課の小山です。
お二人どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、空本さん、まずは保護司についてお話を伺いたいんですが、どんな人たちが活動していらっしゃるんですか？
はい、現役の公務員さん、元公務員さんの方や一般の主婦の方、その他さまざまな分野の方が活動しています。
はい、保護司というのはどんなことをしているんでしょうか？
更生保護サポートセンターを拠点に犯罪の予防のための活動を行ったり、過ちを犯した人たちの立ち直りのお手伝いをする活動をしています。
更生保護サポートセンターと出ましたが、どういったところか教えてください。
山崎本社みんなのアイプラザの3階にありまして、月曜日から金曜日の午前中に開いています。時にはそれ以外にも開いていますので、何か困ったことや相談したいことがあればいつでもおいでください。
はい、それでは続いて小山さん、はい、社会を明るくする運動、これはどういった運動なのか教えてください。
はい、社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と過ちを犯した人の立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社会を築くための全国的な運動です。今年で74回目を迎えます。過ちからの立ち直りへの意欲を認め、見守り支えていくためには地域の力が欠かせません。通称社名運動と呼ばれるこの運動が、多くの皆様がご参加いただくきっかけ作りになることを目指し活動しています。
そうなんですね。さあ、そして空本さんは廿日市地区保護司会の保護司として活動していらっしゃるんですが、廿日市ではどんな活動をされているんでしょうか？
はい、社名運動は1年を通して行っていますが、7月が協調月間となっていまして、全国的に各所でいろいろな取り組みが行われます。例年ですと廿日市各支所で挨拶運動や啓発品の配布を行ったり、山崎本社みんなのアイプラザで社会を明るくする運動についての展示を7月中更生保護女性会と保護司会が一緒になって行っています。また市役所や各支所などで啓発ポスターを掲示したり、横断幕やのぼりを設置します。黄色い羽を持ったペンギンのような可愛らしいキャラクター、保護ちゃん、サラちゃんが目印です。
続いて小山さん、はい、キャラバン隊があると伺ってるんですが、どのような事業なのか教えてください。
はい、今週末6日の土曜日午前10時から山崎本社みんなのアイプラザで出発式を行います。その後横断幕を持って行進を行いながら、夢タウン廿日市アルクの2カ所でティッシュやボールペンなどの啓発品を配る予定です。去年は雨が降って更新が中止になったので、今年はぜひ行いたいと思っています。皆様ぜひお立ち寄りください。
それでは最後に代表して空本さん、ラジオを聞いているリスナーの方にメッセージお願いします。
はい、犯罪や非行から立ち直ろうとする人を社会で受け入れていくこと、 犯罪や非行をする人を生み出さない家庭や地域を作ることが安全で安心な街、市民一人一人が幸せに暮らせる街を作ることにつながります。社会を明るくする運動を一人でも多くの人に知っていただき、犯罪や非行のない地域づくりに関心を持っていただければと思います。
今週は第74回社会を明るくする運動について、廿日市地区保護司会保護司の空本陽子さんと廿日市市役所健康福祉総務課の小山美和子さんにお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
聴いていただいた曲はヒッピー君に捧げる応援歌でした。